来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日はゆうぴーさんに来ていただきました。早速ゆうぴーさん、自己紹介お願いしたいです。
はい、はじめまして、ゆいぴーです。私ですね、大阪に住んでます。大阪生まれ大阪育ち、35から38の間を行ったり来たりしてまして、娘と息子と猫2匹と犬と住んでます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ早速ゆうぴー、今どんなお仕事されてますか？
私ですね、固定経費を見直すっていうお仕事なんですけど、まあ、通信ですね、携帯料金を安くしてあげたりとか、携帯の使い方わからない方に教えてあげたりとか、そういうお仕事をしてます。
わかります。大体、そういった活動ってね、どの辺でやってはりますか？
全国でやってます。
そうなんですね。まあ、今日はね、お忙しい中、朝の時間とってもでありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、例えばこの通信のお仕事を始めたきっかけっていうのはどんなきっかけだったんですか？
きっかけがね、私もともと美容のお店を経営してまして、コロナの最中ですね、真っ只中、すっごい忙しかったんですよ。で、美容の仕事って何かって言ったら、眉毛のお仕事なんですけど、皆さんマスクされてるから、目元ね、特に女性の方気になるっていうことで、目とか眉毛ね。それでお店すっごい忙しかったんですけど、その時に災害ボランティア団体の代表理事ですね。私も災害ボランティア関わってるので、そちらの理事長から、ゆいちゃん、コロナ後ってもうすっごい大変になるから、もう一個収入の柱作っといた方がいいよって言って教えてもらったのが、この事業になります。
わかりました。じゃあ、この事業ね、やり始めて、以前と変わったところってどんなところですか？
時間を稼ぐことができるようになりました。
時間を稼ぐってどんな感じですか？
以前は、やっぱりお店経営してるっていうことで、サラリーマンの方とかね、働きに行ってる方よりは時間を自由に使うことはできたんですけど、やっぱり自分がお店に入ってなあかんとか、プレイヤーでずっとおらなあかんっていうので、年々目も悪くなってきますし、ちょっと不安はあったんですね。でも、この通信事業をしてから、通信っていうのは、本当に継続収入っていうところで、ずっとやり続けなくてもいい。お仕事なので、時間がね、もう毎日毎日働き詰めっていうのがなくなりました。もう時間が自由に使えるようになりました。
まあ、今聞いてると、あれですね、なんていうの、ライフバランスが変わってきてるみたいな感じね。
そうですね。だいぶ変わりましたね。
そっか。それやってて、例えばどんなもの、まあ、例えば時間は得られましたね、今聞いてたら。それ以外に、こんなもんが得られたよっていうのは、まあもちろん、収入もそうでしょうけど、収入と時間以外に、ゆいさんが変わってこんなもんが得られたよっていうと、どんなもんですか？
やっぱり幸せ。
おー、そうなんですね。
今までも、毎年毎年、今年が一番幸せって思って生きてるんですけど、もう今もマックスに幸せです。
おー、そっか。ゆいさんの幸せ感じるとこってどんなとこですか？
もう自由に行きたい場所に行ける。会いたい人に会える。そこですかね。あとやっぱり、この通信事業者の仲間がすごいたくさんできたっていうところですかね。
そうなんですね。
大人なって、こう、同じ志を持ってる人と、そんなに出会えないと思うんですけど、めちゃくちゃ出会えたんですよ。そこかな、でも一番ありがたいのは。
そうですね。僕らもゆいさんとウィピーのね、ナージと一緒にさせてもらってて、あったかいですからね。やっぱり。それはすごく感じますね。その、ね、人と繋がっていってっていうのはすごく感じるから、あ、やっぱそこなんやと思いながら聞いてたんで。
そこですね。
まあ、今ね、言ってはったように、お仕事の内容的には、スマホの勉強会やったりだとか、固定費下げるっていうところで、スマホの勉強会って、例えばどんなことをやってあるんですか？
例えばね、高齢の方に関しては、スマホの字ってちっちゃいじゃないですか。それをまず大きくしてあげるとか、と、LINE の使い方、 LINE が使えても、次ね、LINE の交換ができない方もいてるんで、LINE の交換の QR コードの出し方とか、取り方とか。もうほんと基礎ですね。私らが毎日普通にやってることを教えてあげるだけ。ですね。
じゃあ、この LINE って今、新しいクリニックさんって、基本予約制、完全予約制で、で、QR コード読んで、LINE 登録して、予約していくっていうのがめちゃめちゃ多くて。で、今まであるクリニックさんもほとんどそれに変えていってるっていう中で、50代までは全然対応できるんですけど、やっぱ高齢者なんで今まで朝来て並んではった人が結構対応できてない。で、だいぶ待たされちゃうっていう現状も結構あって。ああ、その現状を見ていて、このユーピーのね、やってる仕事で、これいるよねってやっぱすごく思ってたんで。ね。
そう、すごい喜ばれますね。
なんで、ね、僕らもこのね、高齢者さんに向けてのこの携帯の使い方、スマホの使い方、ほんま予約の仕方だけでもできれば全然なくなると思うんで
そう。もうね、今って、特に都会の方は、
すね。
各家族じゃないですか。みんなで地域で集まってどうとかが少なくなってきてるから、やっぱりこの、憩いの場じゃないけど、そういう場所を作っていって、みんなで勉強する。みんなで使えるようになって、で、スマホをね、活用してもらうっていうのが目的かなって思います。
そうか。まあ、イベントとしては、どんなところでやるんですか？高齢者の、スマホの勉強会とかってやるとしたら。
公民館とかが多いですね、いわゆる。
公民館ね。まあ、ちょっとね、ゆうぴーと話してて、以前からずっと言ってて、ある、まあ、介護保険のね、事業所さんで、まあ、高齢の交流スペースがあるとこ、もう、ちょっとお代わりしながら一回やってみようかっていうとこは今ね、プランちょっと作っていってるとこなんで、そういったとこでも、協力してやっていけたらなと思って
ね。
ま
楽しみです。
す。ね。ね。そうですね。だから、あと、やっぱりね、この、通信事業の件なんですけど、まだ固定費を下げるっていうところの中で、いろんなお客さんいてはるんですけど、お客さんからの声ってどんな感じですか？
ねえ、やっぱり固定費、大体の方が、今、携帯代1万円前後なんですね。高い方やったら1万5千円、6千円払ってる方もいてるし、その方たちの固定経費を下げてあげて、だいたい5千円以下にしてあげます。だから毎月、1万円の方やったら、1ヶ月で5千円下がるじゃないですか。
そうですね。
で、これ年間で例えても、年間で計算したら6万円下がるんですよ。ね、これ4人家族やったら24万円下がるんですね。携帯って1年でやめないでしょ？
やめないですね。もう永遠持ってますから
10、そうそうそう、10年持つとしたらもう20、240万円
ね。
あるんで、もうすっごい喜ばれます。これ、見直しを診断してあげる。私、端末診断士っていう資格も持ってるので、診断をしてあげて、見直しを提案してあげるっていうところですね。
そうかそうか。
楽
今、
しいです。
ね、端末診断士っていうのも初めて聞いたんですけど、この資格って、たとえどんな資格になるんですか？
携帯料金をもう見直してあげるっていう、携帯の勉強しますね。これからね、どんどん主流になっていくかな、行く資格かなっていうふうに思ってます。今からの時代にね、本当に合ってる資格ですね。
そういったね、資格で、例えば、そういった資格の取得の情報とかっていうのは、例えば、どっかのサイトとかに出たりするもんなんですか？
サイトにも出てますし、まだ今、ちょっと紹介かな。
ああ、そういう感じなんですね。
ですね。もうこの先ね、もっとどんどんどんどん出てくる。まだ出たとこの資格なんで。
ゆびさん、今ね、こうやっていただいた話していきながら、今じゃあ、ゆいびさんの周りって結構人がいている感じですか？
めっちゃいてますよ。
そうなの、ね。ね。あと、例えば、今後ね、ただゆいびさんが、どんな人と繋がっていきたいとかってありますか？
私ですか？やっぱりね、 なんかね、人のためとか、何かのためとか、誰かのためとかに、全うしてる人っていうかな。が好きですね。もう、自分っていう人は周りに今いてないんですよ。みんな、自分のことももちろんやし、でも、人のこともすごい大事にするっていう人ばっかりやから、またね、そういう方とも、そういう方としかつながらないんですよね、自然と。
自然とね。
そう。だからこんな人とつながりたいなとか探さなくても、そういう人としかつながらなくなってます、今。
そっか。だからあれですね、一つの、なんていうの、レイヤーじゃないけど、何かがかかっててっていうわけじゃなくて、もう繋がる人が、自分の思ってる人と繋がっていくって感じですね。
そう。そうです。
そっか。なんかね、やっぱ僕もね、まあ、しょっちゅう会うわけじゃないですけど、会うたびにいろんな人と話してねえなーっていうのはすごく感じてたんで。
めっちゃね、勉強になります。いろんな方と出会わさせてもらえて。
そうですね。人と本読むよりも人と会う方がいっぱい学べますからね。
学べますね。
わかりました。じゃあ、例えば今ね、この通信の授業やったりだとか、スマホ教室やったりだとか、5年、どんなことやってみたいですか？
私がこの通信とかをやってる理由っていうのは、やっぱり自分がやりたいことを、これスマホがめちゃくちゃ大好きとか、スマホオタクとかでやってるわけではなくて、自分がやりたいこととか、自分がこうなりたいっていうものに対する何やろ、手段っていうんかな、っていうふうに思ってるんですね。私がもともとやりたいのって、このボランティアとか、地域活性化とか、そっち方面なんで、この先そうですね、ボランティアに関しては災害ボランティアさせてもらってたりとか、あと、児童ね、福祉にも関わらせてもらってたりとか、あと、犬猫の殺処分ゼロっていうのも、結構ね、スローガンで掲げてさせてもらってるんですけど、そういうなんか、あんまりね、大きいことは言えないですけど、自分ができる範囲で、できるボランティア活動っていうのをやっていきたいなって思ってます。
そうなんですね。で、今ね、特に子供の問題ら、僕らもね、福祉の仕事をしてると子供の問題も結構出てきてるし、ね、言ってたように家族であったりだとか、やっぱりね、高齢者の年代もどんどん変わってくるので、時代に変化していくっていう状況が今の現状なんかなと思ってます。
そうですね。本当に貧困がね、今、子供の貧困がすごい問題になってるんで、そういうのでね、近くの飲食店さんとこに、子供食堂の話持って行ったりとか、で、その食、あの、何、食材はどうするんって言ったら、田舎の方のね、農家さんに傷物の野菜を安く分けてもらうとか、今そういうことをね、結構、そういうことで、動いてますね。できることからっていうとこですかね。
今、こうやってね、収録させてもらってて、今このユーピーのやってる活動にね、ちょっとでも協力したいなとか、興味ある方。あと、この音声配信するときには、SNS 等のリンクも貼らさせてもらいます。もちろんこの番組にご連絡いただけたら、ユーピーさんともつなげさせてもらいますんで、このお話聞いてて一緒に会いたいなとか、こんなことやってるよっていう情報があれば、ぜひいただけたらなと思ってます。そ
あり
し
が
て
とうご
ユー
ざい
ピー
ます。
さん。そのね、今やってる活動5年後こういうふうにやりたいっていう中で、今日何かを始めるとしたら何をしていきますか？
もうね、私はね、もう毎日そうなんですけど、今日だけじゃなくて、もう本当に一日感謝する。もう起きた瞬間に、もう今日も起きれたことに感謝するし、と、やることはもう絶対決まってて、もう笑う、楽しむ、面白がるです。
そうか。
そ
そうか。まあ僕はね、会ってやっぱ話したりするから、それはすごく感じますね。やっぱ楽しんでるよねっていうのは一番感じるとこかなと。
めちゃくちゃ楽しみます、毎日。
そうかそうか。わかりました。じゃあね、今日、このね、番組を聞いてる方、いろんな方いてはるんですけど、その番組を聞いてる方に何か一言いただけますか？
そうですね。もう、一言。
聞いたこと。
もう、人生は、本当にゲームです。
おお。
ゲームなんで、もう面白がってね、もう悩みもいっぱい私もあったんですけど、しんどい時もあったし、楽しい時もその代わりあるし、でも、これってもう、たった一回だけの人生なんで、自分の。やっぱり、面白がる、楽しんで、もう気の持ちようで全部プラスになるんで、で、感謝して、はい、待って思います。
ありがとうございます。
はい、ありが
今
とう
日は
ござい
ね、
ま
いやい
す。
や、今日朝から、今日ね、時間しっかり取っていただいて、お話しさせていただきまして、ありがとうございます。で、また今後も、僕もね、一緒に何かさせてもらおうと思ってますんで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。